ユダヤ教徒、キリスト教徒と同じように唯一の神、天地を創造した神を信じるユダヤ教徒。このユダヤ教徒の人たちの中にも復活を信じている人たちと復活を信じていない人がいる。そういうとちょっと意外な感じもいたしますけれども、そのことが今日の福音書の中で明らかにされております。復活という出来事はそれほどに普通はちょっと受け入れられない、信じられない出来事なのであります。私は多くの人がキリスト教に入信をしようとするときにですね、こんなふうにお話になるのを何度も聞いたことがあります。私は神様がいるというのは信じています。イエス様がいらっしゃったというのも本当だと思います。聖書に書かれている奇跡もあったんだと信じています。だけれども復活だけはどうしても信じられないのです。こういう言葉を何度も耳にしたことがあります。神様は信じるけれども復活は信じられない。この気持ち、この思い、おそらく皆さんもなんとなく理解できるのではないかなと思います。あなたは神様を信じていますか？でこういうふうに道を歩く人たちに例えば聞くといたしましょう。そうするとはい、イエスかノーかだけ、わからないという答えはまあ別にして、イエスかノーかどちらから選んでくださいというと、大抵の場合イエスの方が過半数を占めるんであります。圧倒的に多いのであります。ただしこの場合、この神様というふうに私申し上げましたが、キリスト教の神様というふうに限定しないで、まあ、神道とかさまざまな宗教でも神様という言葉を用いますので、そうした特定の宗教に、属している人たちに聞いているわけではなくて、そういう宗教を持たない、特定の宗教に所属しない、持たない方たちも合わせて、こう質問した場合のことなんですけれども、で、そして神様を信じる人の方が世の中にはたくさんいるという中でですね、じゃあどの宗教にというふうに限定して尋ねたり、あるいはその自分の信仰を大切にしながらその教えに基づいて生活をするなんていうふうな人々を数えるということになりますと、ぐんぐんぐんとこう限られて数が少なくなってくるわけではありますけれども、ただ漠然と神様の存在を信じるか信じないかというふうに尋ねると、多くの人たちがいるような気がする、まあ、こういうふうに答えるのが答える人の方が多いのであります。現代社会というのは科学の力で見えなかったことがいろいろと見えるようになって、神秘のベールが一枚一枚剥がされているような時代でありますけれども、それでも神様を信じる心は私たち人間に宿っているのです。神様を信じて復活を信じない、これサドカイ派というグループが今日の福音書に書いてありましたが、れっきとした立派な、まあ、ユダヤ教徒なんですが、これは一体どういうことなのかなということをちょっと考えてみたいと思うんです。で、私は 今回これを用意している時に思ったのは、神様を信じるけれども復活を信じないというふうに言う、これはちょっと言葉の矛盾がここにあるんじゃないかな、なんていうことを私は思ったのであります。通常私どもが神様とかゴッドというふうに言っておりますのは、人間ではない人知を変えた存在、力、あるいは絶対者のことであります。私たちにはいろいろな限界があります。これ以上は無理というのがたくさんあります。でも神様はそうではないんです。よく言われますのは、神は全知全能であるお方であります。神様には何一つできないことはありません。これはマリアが聖霊によって身ごもってイエスを宿した時に天使ガブリエルが語った一言であります。神にできないことは何一つございません。これが神です。神様が全知全能である。できないことは何一つない。だとするならば復活はありえない、このように断言することは私たちにはできないのであります。神様が全知全能ではなく復活ができないということにすれば、まあ、復活はないと言いやすくなるわけでありますが、そうだとすると全知全能である神様というのは存在しないことになってしまうので、言葉の矛盾というのを感じるのであります。今日ここに登場しますサドカイ派というグループはどういうグループかということを少しお話をしたいと思います。神様を信じるユダヤ教の一派でありまして、かなり大きな勢力でした。イエスの時代、皆さんよく耳にするファリサイ派とともにですね、ユダヤ教の二大勢力というふうに言ってもよろしいでしょう。実際にユダヤのこの政治家たちが集まった時、その議会の議員たちの多数を、過半数を占めていたのはこのサドカイ派であったというふうにも言われております。そのぐらい大きな勢力を持っていたのがサドカイ派であります。でよく聞きますファリサイ派とこういろいろな点でこの考え方が違うわけであります。まあどんな宗教でもそうですけど、微妙にこう考え方が違う。同じ神様を信じているんだけど、同じ救い主を信じているんだけど、その信じ方とか考え方が違うということでね、あるわけですけど、この何がファリサイ派とサドカイ派が違うかというと、サドカイ派という人たちはですね、聖書は最初の5つだけでいいと言ったんです。最初の5つっていうのは創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これが聖書だと言ったのです。これモーセ五書と言いますね。モーセが書いた神様の律法が書かれた5つの書、これだけが聖書だというふうにサドカイ派の人たちは言ったんであります。一方ファリサイ派の人たちはどうかというと、今日私たちが手にしておりますこの旧約聖書、その中には予言の書が入っていますよね。予言の書というのはとても重要な書として私たちも利用するわけですが、イザヤ書ですとかエレミア書ですとか、今日読んでいただいたマラキ書ですとか、こういった予言の書、これも聖書だというふうにファリサイ派の人たちは考えましたし、さらにこの伝承っていうんですか、人々からの、ね、言い伝えられたお話というのもファリサイ派の人たちは大変大切にしたわけであります。けれどもサドカイ派はそうした予言の書とか伝承というものは一切 聖典からこう排除をしていって、創世記から新明記だけが聖書だというふうに考えた人たちなのであります。同時にサドカイ派の人たちが重要視したのがもう一つあります。それはエルサレム神殿での祭儀です。祭儀というのは儀式ですね。儀式を重んじました。ファリサイ派の人たちは何を重んじたかというとですね、儀式よりも、つまりそうした形よりも精神面も強調しましたので、ファリサイ派の人たちは律法を重んじたわけです。それに対してサドカイ派の人たちは儀式を重んじた。誤解を恐れずに言うのであれば、御言葉を重んじるプロテスタントと典礼を重んじるカトリックのような違いと言ってもいいのかもしれません。誤解を恐れずに言うならばですよ。復活はサドカイ派の人たちが重視したこのモーセ五章、最初の5つの旧約聖書の書物の中には書いてない、復活ということは出てないんですね、実際には。じゃあ復活の話がどこに出てくるかというと、これは予言の書に書かれているんです。有名なのはエゼキエル書の中に、復活、キリストの復活ではありませんよ、復活の出来事が書かれております。まあ、そういうこともあってですね、サドカイ派の人たちは自分たちが大事にしているこのモーセ五章の中には復活はないので、復活を受け入れていなかったということであります。で、いつもならイエス様の敵はファリサイ派でしたが、この場面ではイエス様はサドカイ派と議論をしております。その議論のテーマは復活はあるかないかであります。で、イエス様ははっきりと復活はあると言っているのであります。とかくイエスを批判したファリサイ派でありますけれども、こと復活に関してはファリサイ派と意見が同じだったんですね。今日のところでも律法学者というのはファリサイ派ですから、先生立派なお答えですというふうに、書いてありました。先ほども言いましたように、復活はあるというのは信じることは難しい。で、これは私たちにとってのこの正直な気持ちだというふうに思います。あまりにもですね、現実、私たちが経験している現実から復活はかけ離れておりますから、信じがたいのであります。この肉体はやがて朽ちていくというのが科学的にも証明されている自然現象という現実だからであります。復活は理解できないことなのです。頭で考えて納得しようとしても納得できないことなのです。神様がいらっしゃるというのはなんとなく受け入れることはできても、肉体が朽ちるという現実を否定するというのはとても難しいのです。私たちは目の前の現実、日々日常起こっている出来事から目を背けることはできないのです。私たちはいつも現実重視です。現実に縛られてしまっている、こう言ってもいいかなと思います。現実に縛られてしまっている、そうした中で信仰を持って生きる、神様を信じて生きるというのは、私たちが この現実からどれだけ自由になれるかということなのであります。現実から解き放たれる。神様を信じるというのは、目の前の出来事が、現実が全てではないということ。物理的な現象だけで全てを片付けることはできないのだ、こういう立場を取るのが信仰を持って生きる一つの姿でございます。イエス様とサドカイ派との議論で最もはっきりしていること、それは主イエスが復活はあると言っていることです。ちなみにこのお話はルカ福音書だけではありません。マタイ福音書にもあります。マルコ福音書にもあります。イエス自身が復活をはっきりと語っておられるのです。そして3つの福音書がそれを書き留めています。ちなみにこれはイエスご自身の復活について書かれていることではありません。死んで3日目によみがえるということはここには書かれておりません。そうではなくて、人間に起こる復活について言っているんです。サドカイ派はとても現実的な考え方をした信者でした。ですから現代人とよく似てますよね。そして彼らが引き合いに出したのは、当時のユダヤ社会でしきたりになっていた、まあ人々がごく自然に常識として受け入れていた結婚観であります。面白いですね。こういうこの、まあ、あの立法に立てば非常に筋が通っている論理的なことなんですけど、実際サドカイ派というのは論理を大事にする、ロジックをとても大事にする人々でしたから、ある人の兄が妻をめとり子がなくて死んだ、その場合今度は弟が兄嫁と結婚しなければいけないんですね。兄の後継ぎを設けなさいというふうに、これサドカイ派が大事にするモーセ五書の中の一つ、申命記に書いてあるんです。申命記の25章にこの掟が書かれている。レビラート婚というふうな呼び名もついておりますが、モーセの掟に書かれている。だからそれに従ってサドカイ派の人たちは議論をふっかけたわけであります。7人の兄弟がいて、長男が妻をめとったけれど子ができなかった、で死んでしまった。レビラート婚に従って今度は次男が引き継ぐ、やっぱり子供がいなかったけれども、次男も三男も子供がいなかった、とうとう7人全員がこのしきたりに、レビラート婚に従って結婚したけれども誰も子供を残さなかったんだけれど、復活したらこのお嫁さんは誰の妻と言えるのか、なんともこの意地悪な、そしてこのユダヤ社会の現実に縛られた、しかしロジックに沿った問いかけをしたわけであります。ちょっと意地悪な質問かなというふうにも思うんですけど、これでまあ復活があるというイエスの立場を崩そうとしたんであります。するとイエス様は簡単な答えをしました。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世という言葉、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々はめとることも嫁ぐこともない。次の世ではそういう考え方はしなくていい、必要ないということを言うのであります。これはこの世と次の世を、まあ、区別をしているということがここで分かってまいります。この世のしきたりや常識は次の世では当てはまらない、まあ、こういうことをイエス様は示されたわけであります。私どもが日々経験しますこと、 目の前の現実、これら、動かしがたい事実として、我々受け止めるわけでありますが、そしてそれが事実だとすると何を考えるにしてもその延長線上で、ちょうどサドカイ派の人たちがそうしたように、何でもこの次の世のことまで延長線上で考えてしまう、そういう癖を私たち持っております。先日ラグビーで活躍をした平尾誠二さんが、亡くなって、大きな話題になりましたけれども、平尾さんが日本のラグビー界をこう世界に通用するようにとこう引っ張っていった時に、平尾誠二さんが、大切にした言葉があるということをニュースで聞きました。その言葉は創造的破壊という言葉だったそうです。創造的破壊、次の世に起こる復活という出来事も、私たちはこの線に沿って考えることができるんではないかなと思うんであります。私たちの現実や常識を創造的に破壊して、この世の枠組みから飛び出していった時、見えてくる。イエス様の言葉は復活についてそのように言っているのであります。ちなみに35節にですね、復活するのにふさわしいとされた人々はという言葉があります。そうするとふさわしい人、自分はふさわしいんだろうか、一応仮初めにもイエス様信じてるけどふさわしいのかな、なんていうふうに、問いたくなってしまうわけですけれども、この言い方はですね、マルコだけに、このごめんなさい、ルカの福音書だけに、載っている言葉で、マタイとマルコの福音書の中にはこういう言い方は、ありません、むしろルカらしさがここでちょっと垣間見えているという感じがいたします。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。これは新約聖書の第一コリント書の中にあるパウロの言葉であります。パウロも復活があるかないかで人々と議論をした様子がここに現れていますね。そしてパウロはこう言いました。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました。パウロはここでキリストの復活を語りました。このように語れるのはパウロ自身が復活したキリストと出会ったからであります。それによって彼の人生が180度逆転をしたのでありました。確かに復活は頭で考えても想像しにくい出来事であります。これは次の世の出来事なので仕方ありません。けれどもイエス様がこのようにはっきりと復活について語っています。私は復活を受け入れる秘訣というのは、このイエス様の言葉を素直にそのまま信じるということであります。そして現実と、私たちの現実と 真実を区別しましょう。私たちの現実と神様の真実を一緒にしてごちゃごちゃにしないようにしましょう。復活というのは神様の真実を私たちの現実の中に垣間見せた出来事なのであります。お祈りしましょう。愛する主よ、あなたを信じることに鈍く、いつも頭で考えて疑ってばかりいる私たちをどうぞお許しください。限られた私どもの判断力に委ねるのではなくて、全知全能であるあなたを信じ、あなたを委ねて与えられたこの命を日々歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。